本日与えられている聖書の箇所を朗読いたします。マタイの福音書6章の16から18節まで。マタイの福音書の6章16節から18節までをお読みいたします。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく、隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。隠れた断食と題して教科先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。いろいろなニュースでも桜の便りのそういったニュースがですね、多くありますけれども、まあ、その暖かさをですね、感じる日々でありますけれども、こうして今朝も共に礼拝できることを感謝しております。今朝はマタイの福音書の6章のところ16節から18節を読んでいただきました。以前この、まあ、私が進学校時代ですけれども、東京の進学校でですね、この学んでいたときに、住まいやいろんなことでお世話になった方がいるんですけれども、まあ、その方がしばしばですね、この断食ということをですね、行っていました。そういった断食のですね、そういったところがあり、そのところにですね、何日間か出かけるということがありました。まあ、その方はもちろん健康面のゆえでしたけれども、そういったことがあります。断食ということが、それとともにまた信仰のゆえに職を絶つ断食ということがなされることもあります。特にイエス・キリストの時代にはそのことが多く行われていました。まあ、そのような断食についてイエス・キリストが語られたことをですね、今朝は見てまいりたいと思います。まず一つは、16節にありますが、誤った、間違った断食ということがあります。イエス・キリストが言われたのは、あなた方が断食するときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのですとあります。断食ということですが、あまり耳慣れないという方もいらっしゃるかと思いますが、断食については旧約聖書においてはこう一つ命じられていました。それは一年に一度だけ贖いの日と呼ばれる、その日はですね、民が断食をしていました。今日のカレンダーであれば、まあ、9月から10月にあたるわけですが、その贖いの日には年に一度断食をしていたわけで、すべての民が断食をして罪の許しを求める、そういった時、そういった日でした。そしてこの日にはヤギが人の罪を背負って荒野にですね、放たれるという、そんなこともありました。新約聖書のヘブル書では、このヤギが人の罪を負って荒野に放たれるのは、それはやがて来るイエス・キリストが人の罪を背負い、そして十字架で死なれる、その贖いをですね、表すものとされています。ですから、この日には日の出から日没まで食事をとることが禁じられていたわけです。その日には民は自らの罪を告白して、許しを祈り求める、 そんな断食の日でした。ですが歴史の中でそれ以外にさらに4回の断食が加えられました。それは4月にですね、都エルサレムが滅ぼされたことを覚える記念の日、そして5月には神殿が破壊された記念の日、7月にはこのゲダルヤというエルサレムの総督が暗殺された日で、10月にはエルサレムが敵に包囲され飢饉で苦しんだその記念の日、そんな4回の断食の日がさらに加えられてきました。まあ、これらはいずれもですね、国家的な悲しみの出来事が起こったことを覚えての日でした。ですから断食は悲しみとも関わっていたわけです。そして新約聖書の時代になるとですね、さらに断食の日が加えられました。人々は週にですね、2回断食をしていました。聖書でもこの一人のパリサイ人、信仰において本当にこう熱い人々でしたけれども、その彼らは神殿で祈ってこんなことを言いました。私は週に二度断食をし、自分の受けるものを皆その十分の一を捧げております。祈りの中で私は神様週に二度断食をしています、そのことをですね訴えるわけです。それはモーセが10回を受けるためにシナイ山に登ったと言われる木曜日と、そしてモーセが山から下ったとされる月曜日の2日間2回ですね、この2度の断食をする、週に2度するということが、まあ、信仰厚い人々においてはなされたりもしていました。ですからそのような断食をする姿を見ると人々は偉いなとこう言うわけですね。この断食ということですけれども、イエス・キリストは決して断食を否定してはいないわけですね。してはならないとは言っていないわけです。ここでもあなたが断食をするときにはと言われています。ですが人々はこの当時の人々はこの断食をするということで2つの点でも過ちを犯していたと言われます。一つは断食をですね、救われるためのこの行いとしたことがありました。あたかも救いのためのいわゆる功徳のように取ったりしたわけです。例えば何か過ちを犯した場合は、人は断食によってその罪の許しを求めたりもしました。断食によって罪の裁きを逃れようともしたわけです。まあそのように断食を考えたりしたわけですけど、でもそうではない。人が罪許されるのは施しとか、あるいは祈りや断食という行いによるのではないということをこれまでも語られました。人の罪許されるのはただイエス・キリストを救い主として信じ受け入れる信仰によるということでした。断食をして罪許されるわけではないということでした。でももう一つの彼らの過ちは、人に見せるため、人から褒められるための断食でもあったということでした。イエス・キリストがこう言われました。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやすれさせるのですとあります。彼らは、人々は自分がいかに信仰に熱心なものであるか、いかに熱心に断食をしているかを見せるために顔をですね、あえてやすれさせたりするというわけですね。わざわざ髪の毛をですね、こう乱したり、あるいは服装においても汚れた粗末なものを着て、あるいは顔を白くしたりもしていました。誰が見ても、あの人は断食をしてるんだなと分かるように、人に見せるためのそういったことをしていたというわけです。 そして彼らはそのことで人々から褒められるわけです。イエス・キリストはこう言われました。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。彼らはすでに自分の報いを受けている。彼らが求めていたものは人々からの褒め言葉、称賛であったわけですね。人から褒められることを求めていたわけです。そして確かにそのような人々は、いかにも私は今断食をしています。熱心なものです。そのようなことを見せるわけですから、そして人々も、あ、偉いね、立派だね。まあそんな言葉をかけるわけですから、そのような求めるものを、報いをすでに受けていたというわけです。まあそのようなことがありました。キリストはそんな彼らに対して、この偽善者であると厳しく言うわけです。すなわち偽善者という言葉は、まあ役者ということであるわけですけれども、本当の自分は敬虔なものでも何でもない。敬虔な信仰のふりをしているだけ。確かに役者はですね、役を演じます。そして私たちはその人をですね、その役者の演じている役の人のように素晴らしい人、立派な人と勘違いしたりして、そして不安になることもあります。断食をして信仰を深く見せて、人々からの称賛を、褒め言葉を得たいという彼らは確かに人々からの称賛を、それを得ているものでもあるわけです。もちろんそれは人間からのものであり、誠のすべてをご存知の神からの称賛ではないわけですね。まあこのような思いで断食をしている人々の姿ですけれども、まあこれは私たちの姿でもあるわけです。同じようなことを犯してしまうことがあります。私たちも自分が信仰深い人、敬虔な人、優しい人、そんなことをですね、演じてしまうことがあります。自分の内側は決してそうではないわけですけれども、そのようなものを演じてしまうことを、役者となってしまうことがあります。その面では、彼らの姿を見てですね、私たちは、彼らを非難することもできない。本当に私たちも同じところがあるということをですね、こう深く知らされるものでもあるわけです。そして、第二には正しい断食といいますか、17節から18節に語られます。イエス・キリストは言われました。断食するときには頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく、隠れたところにおられるあなたの父に、父なる神様に見えるようにするためですとあります。じゃあ、喜ばれる正しい断食はどういうものなのかとなるわけですが、ここでいくつか言われました。その一つは、断食していることをことさらに人に見せるものではないということでした。ここで、それは断食していることが人にではなくとある通りでした。偽善者たちは自分がいかに信仰深いものであるかと見せるために、あれやこれやいろんなことをしました。ですが、あなた方は人に見せるためであってはならないと言われるわけです。まさに隠れた断食であるようにというわけです。もちろんだからといって全くですね、秘密裏に行えということでもないわけです。意固地になってですね、隠せということでもないわけです。断食をするにしてもその思いが、理由がですね、全く異なっているわけです。じゃあ私たちが良き行いをするときにの動機はどうだろうかとなります。人に見せるためのものとなっていないかと、やはり問われるところでもあります。そしてキリストは第二には、その断食は日頃の生活のように、通常のように行いなさいとあります。ここで断食するときには頭に油を塗り、 顔を洗いなさいとあります。その偽善者と呼ばれる人たちは自分が断食をしているということをことさら見せるために食事を禁じるとともにですね、頭に油を塗ったりしない、体を洗ったりしない、そんなことをこうしていたわけです。特に頭に油を塗るということは当時はやはり一般に行われて、普通に行われていたわけで、日頃の生活のことでした。まあ、ですがそのようなことをしなさいというわけですね。ここでは断食をするときには頭に油を塗り顔を洗いなさい、いつものようにいつもの生活姿形合いなさいというわけです。通常のように振る舞いなさいということでした。以前一週間ですね、まあ、断食道場のところに行った方がいましたけれども、まあ、断食を一週間して帰ってこられたわけですが、でもその方は一週間もですね、断食したと思えないような本当に風情さっぱりした、それこそ姿でした。ことさら私は断食をしてきました、立派な信仰者です、そんなことを見せようとはさらさらしていないで、普通の通常のことを行っていたわけです。そしてさらにキリストは、彼らは神の報いを受けていると言います。先ほども触れた通りですが、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださる。ここでは隠れたところで見ておられる神と言われています。すべてのことを神は見ておられる、ご存知である。まあ、そのことはよく子供たちがお話しするときもあります。教会学校でもそういう話もあります。神様は隠れたこともすべてご存知ですよということでした。まあ、これは考えれば恐ろしいことであるとともに、まあ、嬉しいことでもあるわけです。すべてのこと、隠れたこともすべてご存知の神がすべてのことをご存知であり、その神があなたに報いてくださるという約束でした。報いは人からではなく神から来るということであり、すべてご存知の神が、隠れたこともご存じある神が報いてくださる。ですからその断食をしていても、それは人々にことさら見せるものでもないし、知られてもいないかもしれない。でもすべてご存知の神が、隠れたことも知っておられる神が、そのあなたに報いてくださるという約束がそこにありました。そして三つ目には、私たちと、まあ、断食ということもあります。じゃあ今日私たちは断食をどのように考えればよいのかとなってまいります。今日私たちには、特に新約聖書で、このまたでは旧約聖書のように律法の命じる断食というものはありません。ですがキリストが、あなたが断食するときにはと言われました。ですからキリストは断食を否定したり禁じたりはしていない。まあ、今日も断食をされる方々もおられます。それぞれの信仰に立ってその断食をされる方々もありますが、その聖書の中においては断食をする時というものがあります。まあ、先のキリストの時代のように、あの日この日、この定められた日この日には断食ということではなくですね、断食について語ることの一つは悲しみのゆえのということがあります。大きな悲しみに直面する中で断食することがやはりあります。確かにユダヤでの断食は、先ほども触れましたが、大きな国家的な悲しみの出来事があったとき断食をすることがありました。あるときバプテスマのヨハネの弟子たちがイエス・キリストに問いかけるわけです。それは、私たちやパリサイ人は断食をするのに、あなたはなぜ断食をしないのですかと問いかけました。パリサイ人と呼ばれる人々、パリサイ派と呼ばれる人々は本当に断食をしたり、 ヨハネの弟子の私たちも断食をしている。なのにイエス様、あなたはなぜしないんですか。それに対してイエス・キリストが答えたのは、花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできますか。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食しますとあります。花婿、まさにイエス・キリストですが、イエス・キリストが共にいるのにどうして悲しんだりするんだ。でもイエス・キリストが取られる時には断食をする。まあそんなことを答えました。まあ今日においても、それぞれの歩みにおいて大きな悲しみに出会い、その中で断食をすることもあるかと思います。そしてもう一つは、祈りに専念するために断食をすることもあります。断食祈祷という言葉もありますが、祈りに専念するために断食をすることがあるわけです。確かに祈りと断食は聖書ではつながってもいました。例えばこうあります。彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らはその信じている主に委ねたとあります。彼らは教会ごとに長老を選び、断食して祈ったとあります。教会はパウロたちを宣教に送り出すときにこのことをしました。祈りのない断食ではなく、特別な祈りがあるときに、食事あるいは食事の準備などに煩わされたりしないで、祈りに専念するために断食がなされたりすることもあります。もちろん祈りでは断食しなければならないとか、断食したら素晴らしい祈りができる、そういうことでもないわけですけれども、さまざまなことに煩わされないで祈りに専念するために、あるとき断食をすることもあるということでした。あるいはまた、この特別な導きを求める、そのことのゆえに断食をすることもあります。先のこととも繋がるわけですが、神の特別な導きと助け、あるいは守りを求めて断食することがありました。聖書でもこうあります。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを聖別して、私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出したとあります。ここではバルナバとサウロが世界宣教に使わされる、その時に教会においてはですね、断食をして祈って、そして手を置いて彼らを送り出したとあります。特別な導きを求め、その技をなす時に断食をすることもありました。まあ今日さまざまな理由により断食することも、教会により、あるいはクリスチャン個人によりあります。それを否定することはないわけです。ですがそれとともに、断食しなければならないとか、断食したいことは信仰的でないとか、そういうことも聖書はもちろん語ってはいないわけです。まして断食を救いの手段ともしてはならないわけです。ですからそれぞれが教会、またそれぞれのクリスチャンたちが自分の信仰の中で、そして祈りに専念するため、大きな悲しみや特別な導きを求めるために、その祈りをする、断食をするということももちろんあります。ただそのような場合であっても、この今日の箇所でキリストが言われたように、人に見せるための断食や、あるいは自分の信仰深さを示すための断食であってはならない、隠れた断食ということでした。まあ今日はこうして断食のことを見たわけですが、まあこれまでこの聖書でキリストは隠れた施し、そして隠れた祈り、そしてこの隠れた断食という、この三つのことを語ってこられました。これらすべてにおいて言えることですが、人に見せるための 良い行いであってはならないということでした。人に見せるためのものであったら、せっかくの良い行いも愚かなものとなってしまうということでした。施しにしろ、あるいは祈りにしろ、断食にしろ、その他のさまざまな信仰的な行いにしろ、それを人に見せるためのものではない、隠れたところで全てのことをご存知の神がそれにちゃんと報いてくださるからということがキリストを通して語られております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に人々からあれやこれや言ってもらいたい、人々から褒められたい、評価されたい、称賛されたい、そんな思いがいつもあります。そのために何か良い行いをすることにおいても人に見せようとします。そして見せようとして、そのことで褒められれば嬉しくなるでしょうが、反対に褒められなければがっかりしてしまうような、本当にそんなものでありますけれども、神様はそうではなく、隠れたところで全てのご存知の神がおられることを覚えて、そしてあなたの前にその信仰の歩みをなすことができますよう導いてください。お一人一人の上にどうぞ豊かな顧みをお与えください。祝福がありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。